ようございます。5時になりました。目覚ましラジオ5時です。朝一番、鈴木俊光です。1月10日の金曜日です。今朝もおかわりありませんか？すっきりお目覚めでしょうか？明日11日は震災2年10ヶ月という日です。毎月11日を中心に風化を避ける意味でも震災をテーマにお送りしております。この目覚ましラジオです。昨日からは飼い主を失った、それから飼い主とはぐれてしまったペットを救出しようと、震災2日後広島から宮城に入ったグループの記録と写真集からお伝えしています。昨日私本当に泣いてしまってすいませんでした。でも泣けませんか？ここのところ今日も泣いてしまいそうなんですけども、皆さんが広島から荒浜に来ました。そして誰かを探している人から声をかけられた。恐る恐る答えた。犬や猫を助けに来たのだと打ち明けた。犬猫どころではないと一蹴されるか追い返されるかもしれないと覚悟していた。ところが来てくれてありがとう、どうかこの町の犬や猫を助けてやってくれと言われた。会う人会う人に同じことを言われた。最初は動物好きが多い町だと思っていたが、すぐにそうではないことが分かった。たとえ犬や猫であっても生きていてくれたらそれだけでいい。私たちは今すべてを失った。大切な家族でさえも。だけどもし他に生きていてくれるものがあれば、どうか私たちに代わって面倒を見てやってほしい、助けてやってほしい。こう言われた。私たちが広島から来たというと、よくここまで来てくれたと握手攻めにあった。日本全体が崩れ去ったのではないのか、広島は無事なのかと心配された。ああこの人たちはまだ確かな情報がなく、日本中が壊れたので誰も助けに来てくれないのだと思っているのだと思った。こういうことが書かれてまして、昨日ご紹介しました。そしてこの NPO 法人犬猫みなしご救援隊は、仙台から、ではもっと自分たちを必要としているところがあるかもしれないということで、黒い雨が降ると言われたあの福島へ行くことにしたのであります。震災から10日目、3月21日、福島県南相馬市に到着した。誰もいない町に何匹もの犬が歩いていた。最初は警戒していたけれど、やがて近づいてきて餌を食べてくれた。急に家族がいなくなり路頭に迷ってしまったこの子たちを、目の前で必死で餌を食べているこの子たちを全員広島へ連れて帰りたい。次はバスで行き、できる限りの犬と猫を保護しようと考えた。震災から17日目、3月28日、どこを見ても犬が放浪していた。バスの中はあっという間にいっぱいになってしまった。同時にベース、基地を貸しますという話が飛び込んできた。福島県玉川村にベースを借り、日の出から日没まで毎日福島原発20キロの県内へ犬の救出に向かった。そして保護した犬は随時一時預かりのお宅に預けていった。猫に関しては屋内保護施設が満足になかったため、飼い主依頼以外保護しないようにした。私たちはできることしかできないのだ。2週間後、また福島は終わりそうにないので、今度は福島市に畑を借りた。そこに白いテントを張り、収容頭数を増やした。まだ4月の初めで、犬でさえ悲鳴を上げるくらい朝夕が寒かった。さらにマスコミで取り上げられたため、たくさんの物資が届いた。放されてしまった犬は保護しても保護してもまたどこからか現れてきて、一向に減る気配はなかった。 4月20日、政府は福島第一原発から半径20キロ圏内を警戒区域に指定すると発表した。放浪している犬はたとえ首輪をしていても保護できるが、つながれたままの犬は飼い主からの依頼がない限り保護できない。それでも餌と水をさえ運べばこの子たちは生き続けられる、そう思っていたのに、それももうできないのだ。最後の2日間、私たちは死に物狂いで犬や猫を20キロ圏外に連れ出した。つながれていた子には必ず必ず迎えに来るからと泣きながら頭を撫でて別れた。いつもおやつに夢中になるのに、どの子もおやつはいらないといった具合でロープが届く限りのところで立ち去る私たちに向かって泣き続けた。この時のあの泣き声とあの悔しさを私は一生忘れない。4月22日午前0時0分をもって何人たりとも20キロ圏内に入れなくなってしまった。あんなに顔なじみの子がたくさんいるのに、私は自分を見失った。あんなに帰りたかった広島にも帰る気が全く起きなかった。私は生きる気力を完全に失った。北国の春は遅い。金や花々、草花、自然の命がキラキラと輝き出す希望に満ちた季節のはずだったのに、この年は違った。3月11日あの悪夢のような時間から、そこに住む人間にも動物たちにも過酷な日々が始まった。しかし誰もいなくなった荒れ果てた場所にも春は来る。桜が咲き、菜の花が咲く、そんな美しい季節の中を置き去りにされた動物たちは食べ物を求めて放浪するしかない日々が始まったのだ。水もほとんどないのに蚊が飛び交い、生ゴミもないのにどこからともなくハエが飛んでくる。車から降りるとアブが真っ黒になるほどたかってきた。蜘蛛の巣も考えられないほど頑丈になっており、人間こそが汚染の根源だと思い込んでいた私は、日々の日常の生活の営みが知らず知らずのうちに町の衛生を保ち自然を整えていた事実に驚いた。鉢植えの植物は枯れ果て、池の水が干上がり、水生生物が死んでいた。震災から4ヶ月暑い夏を迎え、何の罪もない小さな命がどんどん失われていった。犬たちには過酷な季節、暑さ、水不足、そしてフィラリア。
肩や腰に痛みがあると大好きなゴルフも楽しめないですよね。昔のようにナイスショットを決めるためにも、最新完成薬所の通算等をぜひお試しください。通産糖は自然注力を引き出す漢方に学んだ医薬品です。麻黄、杏仁、甘草などの5つの生薬が体に働き、気になる肩や腰の痛み、膝や肘の関節痛を徐々に和らげます。まずは無料の主要薬から、送料も無料です。お問い合わせは 0120-305-305 0120-305-305。 受付時間は朝8時から夜10時まで。通産糖は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。
藤岡博士、ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう。
お電話は 03-3541-2811 日本広告審査機構。
ジャロー。